このポッドキャストでは、カグルを中心とした、データサイエンスに関連する情報を配信していきます。はい。ということで、今週は、ようやく、あれかな、アプトスのコンペが日曜までで終わって、って感じですね。その後は、そうですね、IEEE とかやったり、本とか書いたりして、まあ、変わらず忙しい感じでやってます。カレーです。
はい、今週はですね、DNA からポケモンマスターズっていうアプリが新しくリリースされて、
はいはいはい、はい、
最近結構それやってますね。はい、レゴンです。
楽しいですか？
まあ、あれですね、ポケモンマスターを目指すかカグルマスターを目指すか、はい、似たところはありそうですね、いろいろ。
そうなんす。あれ DNA だったんですね。
はい。
知らなかった。
まあ、ポケモンやったことある、初期からやってる人だと、その初期のジムリーダーとかがどんどん出てくるんで、まあ、初期じゃなくても、なんかそういう今まであんまり関わんなかったジムリーダーとかの、こうなんか話とか、そういうのもなんか会話であったりするんで、結構まあなんかポケモン好きだった人は、まあやってみてもいいかなっていう感じのですね。
ああ、そうなんですか。そっか。いや、私はちょっとポケモン世代から外れてて、ほとんどポケモンやってないんですよね。
なるほど。
そんな感じです。
はい。
じゃあ行きますか。アプトスのコンペが終わったんですけど、
はい。
はい。いや、結構、私のやり方がダメだったというのと、まあ、コンペの設計自体もなんか振り返ると良くないなっていうので、ちょっと二重にショックな感じで、プライベート、シンクロか、シンクロ、何でしたっけ？シンクロのカーネルオンリーコンピとかいうやつで、
はい。
テストはまあずっと最後まで見れなくて、はい、プライベートしか見れないんですけど、あ、プライベートじゃん、パブリックしか。それで、はい、まあトレーディングデータとそのパブリックのところはまあ全然違う感じに なのはまあみんな分かっていて、で、CV のクロスバリデーションのスコアというか、まあ、手元でのスコアで 0.92 とか 0.93 とか簡単に出るんですけど、
はい、
アプトスのあれですね、5クラス分類の、ウェイテッドカッパ、2次のウェイテッドカッパっていうやつで 0.93 ぐらい出るんですけど、そのパブリックのテストのやつは、まあ、0.84 とか85がもう金メダルぐらいで、私は0.79 とかだったのかな。なんで、パブリックとトレーニングデータはまあ全然違うことが分かっていて、
はい。
で、まあ普通に考えたら、そのパブリックとプライベートはまあ似通っていて、
ま
あね、似てなくても、しても、その、テストデータの中から一部をパブリックに取ってきたって考えると、
はい。
ね、そのトレーニングデータ の CV スコア上げで上が、まあ、あんまり気にしないで、パブリックの方とか、要は未知のデータに反化するようなことが、まあ、重要なのかなとかっていう感じで結構取り組んでたんですけど、
はい、
結局プライベートの方はもう 0.95 とかいうのが1とかいう感じで、プライベートの方は結局どんなデータだったかは公開されないんで見れないんですけど、割とトレインに似ていたデータなのかなという感じで、はい、結構みんなというか前処理とか頑張って、その、トレインの癖をなくすというかですね、その前処理をすごい頑張っている人が多かったんですけど、そうですね、そのトレーニングデータのそのなんか画像サイズとかそういうのを、まあなくすような前処理をどんだけ頑張っててもそんなに報われなかったみたいな、そんなコンペの設計になっていて、
はい、
なんか、まあ、昨日ぐらいまではディスカッション見てたんで、多分書かれてないと思うんですけど、ホストからのコメントみたいな、なんでこういうパブリックの切り方にしたのかなっていうので、結構謎でしたね。未だに謎なんですけど。
それは、ホストの人が分けた、はい、
のか、
はい、
そうですね、カグルの
人が分けたのか、
人が分けたのか、
うん、
もう分かんないんですけど、
うん、
うん、そうですね、まあ、そうですね、誰が設計したのかなって感じですね。
うん、なるほど。これって最後にサブミットというか、あの、
はい、
ファイナル、
うん、
何でしたっけ、サブミッションみたいなのは2つ選べたり、
はいはい、そうですね、はい、最後2つ選べますね。
うん、カレちゃんなんかどんな2つを戦略的に。
あ、2つはですね、もう、ね、1つは割と普通に、なんていうんですかね、まあ普通に、FACN ネットとか、うん、まあ、あと、まあそれかな。で、まあ普通に作ったやつで、もう一つを、
うん、
まあ、かなりなんかトレーニングデータのクラスゼロがすごい特殊だったので、
はい、
もうそれを入れないで学習して、
うん、
まあそれでみんなが、オーバーフィットしてたら、
うん、
結構いい感じの順位になる、
うん、はいはい、
ような、まあ、ある意味一つは完全な賭けなんですけど、
うん、
まあ、そんな感じの2つにはしてましたね。まあ、全然両方ダメでしたけどね。
うん、
うん、そうそう。で、このなんかディスカッションに書かれてて、
はい、
まあ、なんか私もこの人とほとんど同じ感じの思いで、
うん、
この人もなんかに上位確か 2% だったんだけど 38% まで落ちちゃって、うん、まあ落ちちゃったとか、そのコンペ自体の勉強にはなったんだけど、
うん、
まあ、なんでそのパブリックと、プライベートがこういう分布なんだっていうのが、まあ、書いてとディスカッションに書かれてる方がいて、
うん、
そうですね、私も結構同じ思いだったんで、まあ、そうですねって書いといたんですけど、
うん、
うん、ね、これになんかホストとか誰かが回答してくれたらいいなって感じで見てましたね。
うん、
うん、
なるほど。
そうですね、いや、なんか今までやった中でちょっと一番残念なあれでしたね、コンペの設計と的な意味で、
うん、
まあね、結構最初からみんな覚悟して、シェイクダウンとかシェイクアップとかそういうのがあっても全然覚悟するっていう意味でやってた人も多かったと思うんですけど、うん、
はい、
うん、まあ、結果的にでも逆にシェイクダウンとかが少なくて、
うん、
ある意味落ち着いたコンペには結果的にはなったんですよね。
うん、はい、
なんか、うん、不思議でしたね、最終的な結果としては。
うん、
うん、
そっか、まあ普段のというか他のとかだと、うん、あれですよね、普通にそのテストデータも、
はい、
なんか全体がこうあって、そのうちの一部をパブリックで一部をプライベートでみたいなのがあるんで、そういう場合にはそういう分布みたいなのもある程度わかるから、うん、それでパブリックでなんかこれくらいのだから、もしかしたらプライベートはこんな分布じゃないかみたいな予測する人いますけど、
そうなんですよね。
今回のというか、その、2ステージというか、う
ん、2ステージ制のとか、うん、まあ、はい、2ステージ制のコンペっていうのは、
うん、
本当にあれですね、
こういうコンペが、うん、
うん、
はい、
結構怖い、もんだなと思って、
うん、
本当わかんないんで、トレーニングデータにフィットするものと、まあ、パブリックにフィットするものの、はい、まあ、2つを出すって戦略もありなのかなとかって、まあ、今後の、
うん、
このシンクロのコンペとか、まあ、2ステージ制のコンペってそうだなって思いました。はい。アプトスはこんな感じですかね。
うん、
で、次がこれですね。このカグルのノートブックの GPU 制限というやつですね。
はい。なんか最近、うん、どんどん制限が厳しくなってるというか、うん、まあ、
はい、
もともとが大盤振る舞いで、こう。
うん、
好きに使ってくれみたいな、はい、結構、
うん、
いいお金のかかる、
いや、
GPU を使わせてもらっていたけど、うん、はい、なんかそろそろ、
ね、うん、これまでが破格でしたよね、
うん、はい、
っていう感じはありつつですけど、何でしたっけ、1週間に30時間の GPU 使用時間にの制限になったという、
はい、
昨日とか一昨日とか、昨日とかでしたっけ、
うん、
はい、ぐらいからですよね。
これは結構なんか戦略性が必要になってきそうな気もしますね、うん、特にそういうカーネルオンリーみたいので画像系みたいのが来たら、
はい、
うん、 この30時間をいかに、
そうっすよね、いかに
利用するか。
カーネルオンリーだったら、
うん、
もう、いや、ほんとソロが相当きついんじゃないですかね、
多分。ああ、なるほど。はい。
ソロで30しか使えないですもんね、一人だったら、
うん。
5人チームだったら150時間使えたとしても。
うん。
なんで、まあ、そうっすよね。あとは、課金、その、何でしたっけ。カーネルオンリーとかじゃなくて、まあ、全然、ライブのやつも使えるだ、はい、やつとかだったら、まあ、
うん、
いかにそう効率的に課金するかみたいな、
はい、
うん、そういうのもね必要になりますし、
はい、うん、
ちょっとあれですよね、これまではね結構、まあ、1人で多いとこだったら6個とか使えたし、
はい、
そうね、ちょっとやっても4個とか使えたりして、
うん、
結構ほとんど差はないというか、まあ、ちょっとはあったんですけど結構公平に戦えるコンペが多かったとは思ってたんですけど、うん、
はい、
結構あれですね、これであの GPU にお金とか使えないと、
うん、
うん、きつくなったりして、うん、ちょっとまあ、公平性という意味ではちょっとあんま良くないなって感じですけど、まあしょうがないですよね。
はい、うん。
うん、
ですね。まあ、それでいろいろサービスとかもなんか調べてて。
はい。はい、
なんか一つはこの GPU イーターですかねっていうサービス。
すごい名前ですね。イーター。
はい、これがなんかうまいこと AMD とかの GPU を使って、
うん、
その AWS とかでその GPU を借りるよりも安く済ませようみたいなのをメインで、うんうん、しかもかなりもう機械学習に特化した、
はい、
あの GPU クラウドらしいですね。でなんかこれとかもそういう研究とかで使う人も多くて、なんかそういう論文の締め切り前になんかブーストをしたいみたいな時に、まあ課金して借りてとか、なんか使ってる人も多いみたいですね。
へえ、
うん、まあちょっと、まあ、GPU なんで、うん、うん、まあ、高めかな、まあ時間単位で一番安いインスタンスで0.34 ドルくらいなんで、まあ、GPU 使うって考えたらそんなもんですかね、うん、それであの安定してというかあのインスタンスが急に落ちないみたいな、
うん、
いうのも考えたらまあ妥当というかまあ安めの値段ですかね。
ほう、
うん、
AMD 社製の GPU を搭載したインスタンスがあって、
うん、
どうなんでしょうね、速さとかどうなんでしょうね。
速さもあってけど、まあ一応もうそのディープラーニングとかそういう機械学習をやるっていう前提なんで、うん、そこら辺は少しそういうあのパフォーマンスチューニングみたいなの多分されてると思うんで、
うん、
なんかそれなりに精度というか、
うん、
性能は出そうな気はしてますけど、まだあんま試してないんで、はい。
これ見たらケラスも、テンサーフローも、PyTorch も使えるんで、
う
ん、
はい。
メカグラとしては、とりあえずこれが動けば、
うん、
なんかいけ、まあ普通に問題なさそうなんで、
はい。
で結構安いっちゃ安い。うん、GCP に比べると、どうなんですかね、もしかして安いんですかね。
はい。
うん、
で、まあ、GCP を、なんかこう、普段そこまで、
はい、
そういうサーバーとかを触ってない人が GCP をやっぱ触るって結構な負担というか、いろいろ覚えることも多くて、
はい、
けど一応このサービスぐらいだったら多分立ち上げればもうサーバーが立ち上がってそれで SSH でつなげてぐらいまでが結構簡単にできそうなイメージですね。
うん、ああ、そっか、はい、そうですよね、もう、
うん、
だっけ、かなり辛いですもんね。
はい、まあ、その代わり GCP とかにするとなんかちょっと今日も、
はい、
ディスコードのところでなんか話もありましたけど、はい、こう GCP だと複数枚 GPU が使えたりだとか、
うん、あ、
なんかそういうところでメリットみたいのも、まあ、あったりするんで、まあ、そこら辺は使いどころですね。あとは24時間以内に終わるんだったら、そのちょっと安めのとかも GCP とか AWS だと用意されてるんで、
うんうん
うんうん、まあ、途中で、まあ、切れてもいいよみたいので安く済ませたいとかだったら、 まあ、自分でそういうところを借りて構築してとか、なんかイメージ使ったりして、
はい、
うん、でもなんかそういうのは手間だから安定して、うん、もうなんかちょっとこれくらいの予算で、まあ、払えればいいやみたいなだったら、こういうサービスを借りるっていうのがいいかもですね。
うんうん、はい、
うん、
そっか、これはサブスクリプションモデルと、あれがあって、サブスクリプションだと月何円で使い方、その決められたものが使えるみたいな。
けど、これは多分、うん、なんかお問い合わせくださいなんで。
問い合わせくださいか。
多分結構、本当に研究とかで、ガシガシ使う人たち向けっぽい気はしますね。
はい、うん。
うん
うん、いや、そうですね。こういうの知らなかったですね、うん、これから。
うん。まあ、けど、こういうサービスもあると、まあ、便利です、うん。だから、自分的には、なんか、最終的には、ただ単に、うん、例えば、そのノートブックの、
はい。
Python B ファイルを、こう、投げれば、その処理を勝手にやって、出力してくれるみたいなサービスは、一番、
うん。
まあ、自分的には理想ですけどね。
いいっすね。
うん。
うん、
まあ、なんかそういう環境を自分でも作れるのであれば作っていきたいですね、うん、それで勝手に処理が終わったらインスタンス落ちて、その本当に処理だけの、
はいはい、
あの金額が請求されるみたいな、
うん
うん、まあ、特に今回みたいにそういう GPU のカグルでも制限されてくると、うん、今後は少しなんか考慮する必要が出てきそうですよね。
そうですね、
はい、で、あとはそのローカルで GPU を用意するんだったら、うん、
はい、
うん、なんかそろそろ消費税も上がるんで、
はい、
増税前に、
増税前に、
はい、買っておくか、
一つ買っておくかと、うん、
はい、
レオンさん今は手元に一つあるんでしたっけ？
デスクトップは一応
デスクトップとして GPU 付きのものが、
はい、うん、ありますね。けど、なんかそろそろ、はい、うん、やっぱ VR とかもやってて、うん、外でそういう VR を触ってもらいたいみたいな時にやっぱやりにくいんで、
うん、
うん、なんかそういうゲームっていうか GPU 積んだノート PC も1台欲しいな、はい、
いや、そうですよね。結構ノートでも、
うん、
普通に使えるやつ今結構出てるから、
はい、
うん、そうですね。1個あると1つあるといいですよね。
そうですね。なんで、うん、まあそれを買おうか
検
討中ですね、
はい、うんうん、うん、そうですね。私はなんか GCP をなんかもうちょっとうまいこと使えるようになりたいなと思っていて、
うん、
うん、なんかなんでしょうね、まあなんかもうちょっとでできそうな気はしたんですけど、
うん、
PyTorch のなんか初めから入っているなんて言うんでしたっけ、ものを使って、
はい、
で、まあ、やれば、まあ、そんなに手間じゃないかなと思ってたんですけど、
うん、
そうなんですよね。ちょっと途中で詰まったので、まあ、もうちょっとで、なんか、まあ、学習とかまで回せるかなっていう感じで、
はい、
そうですね。やっぱ GCP とかでさっと画像のコンペとかやれるようになりたいなって感じがしてますね。
うんですね、うん、
次がこのあれですね、カグルでかつデータ分析の技術、
はい
はい、という本が、発売もうちょっとで10月9日ですか、
うん
うん、されますというので、
はい、もうすごいですね。もうなんかベストセラーに、
いや、ベストセラー1位ってすごいですね、うん、
はい、
データベース処理の分野っていうなんか、うん、
まだ発売というか、まあ、出版されてないのに、
うん、
うん、もう売れ筋ランキング1位ってすごいですよね、は
い、いやすごいですね。こんな求められてるんですね、うん、今っていう感じで、
は
い、
うん
うん、
あんまりまだそこら辺の著者の人とか追ってないんですけど、
はい、
レベル内容的にはどこら辺なんですかね。
レベル的にはもうかなり高いレベルの方を対象にしてるんじゃないかなと思っていて、
うん、
結構過去のコンペのソリューションとか、
はい、
まあ、あと 特徴量とかバリデーション、パラメータチューニングなどについて書いてますということで、
うん、
そうですね、結構エキスパートとかマスターでも全然これ読んで勉強するぐらいなんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですけど、
うん、
ただちょっとね、どんな感じなんでしょうね。
はい、
うん、
なるほど。で、まだ発売されてないから Kindle 版も特にないんですけど、なんか一応同時に Kindle 版も発売するみたいなことを、
ことを言われてましたよね、ブレイクがね、うん、
はい、はい、うん、なんで自分は Kindle 版で買うかな。
はいはい
はい、
10月9日ですね、うんうん、私はなんか一旦とりあえず予約しましたね、余裕、
はい、
うん、普通の本で、
うん
うん、すごいですね、424ページもあるんですね、今見ると、うん、
なんか結構苦労したみたいなことは、はい、
うん、うん、いや、そうですね。いや、かなり苦労したみたいな話があって、
はい、
かなり、ね、その、うん、すぐできたわけじゃなくて、
うん、
結構長期間にわたって執筆もされたようですね。
うん。
うん、カグルの本の一冊目の本ですからね。
はい。
うん、期待が、ね、うん、
これが
高まって、う
ん、なんかバイブルになるのか。
バイブルに、そうですね。
はい、うん、
日本勢が急にカグルで、
いいですね、
強くなった
りして、うん、はい、
うん、いや楽しみですよね、
うん、ですね、うん、まあ、ここら辺は発売されるのを、
うん
うん、待ちますかね、はい、
発売したらまたです、ね、
うん、
話したいですね、
はい、
と次がこの今日、まあ、ディスコードでもらった話ですね、
うん、
カグルの賞金関係のネタってもう話されました、まだなら聞いてみたいですということで、
うん、
もらってで、まあ、一応いろんな賞金とかの話とか、
はい、
まあ、全部初めのとこからすると、賞金はオーバービューの、プライズっていうところに何位がいくらもらえるみたいなのが書いてあって、
はい、
で、ですね、順表のところで緑色になって、なんか左側が緑になってるところが、まあ、賞金がもらえるの、
うん、
かどうかっていうところですね。
はい。
で、あとメダル対象かどうかっていうのは、オーバービューの、これはティアーズっていうんですかね、なんていうんですかね、ティアーズのとかに記載があって、うん、はい、まあ、このだで、それで、does not とかって書いてたら、メダル対象外ですと。
うん、
いうので、これにノットが入ってなければそのメダルの対象ですと、
うん、
はい、いうような感じなので、まあ、メダル賞金がもらえるかどうかは、そうですね、オーバービューのところで、はい、見ると、まあ、いいかなと思っていて、大体そうあれですね、1位で日本円で200万とか100万から200万ぐらいなんですかね、多分、
うん、
平均的に言うと、はい、うん、うん、なので、そうですね。それを、まあ、その順位に最終的になると、振り込みっていうかもらえるんですけど、
うん、
はい。で、振り込むまで、もらえるまでにどんな流れがあるかって、ちょっと前と話してなかったかもしれないんで、私の時の時系列で、ブログ途中で書いてる、これドラフトのやつ貼っておいたんですけど、
はい。
まあ、それ、ここにスクラップボックスにも貼ったので、これを見ながら、うん、6月、私の場合、6月4日の、日本時間で朝9時に順位が確定して、
はい、
でもその日の夜24時ですね、その時にメールで連絡があって、
うん、
で、タスクが6月19日までに、まあ、次の事項をやってくださいみたいなメールが来るんですよね。
うん、
それでまずホームがあって、そこにホームに自分の名前とか、あと賞金の分け方を、
はい、
まあ、何人、2人だったらその2人均等なのか、
うん、
どっちがいくらなのかとか入力したりとか、
うん、
まあ、それをして、これも全部その決められた6月19日までやればいいんですけど、あと、
はい、
モデルサマリーの提出ということで、モデルのなんか概要みたいなやつを提出して、まあ、それも、なんですかね、ワードファイルみたいなやつに、書いて提出すると。で、あともう一つが、電話、最後に、ウィナーズコールって電話するんで、あ、違うか、その前に、 最終モデルを提出、再現できるコードの提出ということで、
うん、
あのチームマージのところにあの ZIP ファイルを提出でするようななんか、のが できて、
うん、
そこにあの ZIP で固めて自分の、まあ Python のコードとか、まあ、再現できるコードをとりあえずそこでもうチームの分一括して提出すると。
はい、
であとはあの Winners Call って電話があるんで、あの、うん、電話のために使うプレゼン資料を提出します。
うん、
はい。すると、ウィナーズコールについてのメールが届いて、まあ、日程調整で1時間ぐらい あの電話がするんですけど、
うん、
あの1時間ぐらいこの日で、まあ、都合のいい時間ありますかみたいなのが来て、
うん、
それで、まあ、この日でお願いしますとかっていうのを返信して、それで電話に入っていくっていう感じの流れになってますね。
はい。
はい、で、まあ、私のチームはあの日本人2人チームで、まあ、とっても日本語というか英語に難があるというか普通に話せなかったので、
うん、
このウィーナー構造についてメールが届いた後にその資料提出した時ですね、資料提出した時に、うん、まあ、英語が苦手なんでこの送った資料とか、まあ、聞きたいこととかあれば、うん、あの事前にもらえますかっていうのを、まあ、言っておいて、
うん、
すると、あの、結構2回ぐらいに分けて、じゃあこれとこれ聞きたいですみたいなのが、箇条書きで送られてきて、
はい。
まあ、一方的に、その、まあ私はプレゼンの担当だったんですけど、
うん。
私は一方的にそのプレゼンの話を話して、
うん。
で、もう一人のチームメイトがその送られてきた、質問に対する答えを、まあ、まずこちらから話して、
うん。
で、まあ大体それで終わった感じですね。その後まあちょっとした、ちょっとだけの英語でのやり取りがあってみたいな感じで、うん、まあウィナーズコール結構、心配だったんですけど、
うん、
まあ、まあなんとか、こなせましたぐらいな感じで、これでウィナーズコールが終わると、はい、まあ終わりで賞金も、事前に、提出した口座に振り込まれますと、
うん。
はい、いうのがあるんですけど、
うん、
それに加えてですね、私、法人の口座に振り込んでくださいっていう話にしたんですけど、
はい、
そうすると、もう一つすごい大変なのがあって、
うん、
まあ、法人口座やめてほうがいいですって話なんですけど、
うん、
なんか法人口座だと、租税条約の関係で、
うん、
なんか納税者番号、アメリカの納税者番号を取らないと、ね、うん、はい、いけないみたいで、
へ、
納税者番号を取るために、
うん、
ファックスとかでもいいんですけど、ファックスとかだとなんか1ヶ月ぐらいかかっちゃうらしくて、
うん、
結局電話するんですけど、
うん、
はい、それで電話してなんか自分の会社の住所とかいろいろ言って、
うん、
でその、のアメリカでの納税者番号を教えてもらうみたいなのをやって、それで初めてその、カグルに自分の振り込み先とかを提出でき、カグルというかカグルが連携してるなんか、賞金振り込む、
うん、
まあ、金融機関じゃないんですけど、なんかそれを手続きしてくれるとこに、自分の口座とかを登録できるみたいになるんで、
はい、うん、
まあ、結構その納税者番号を登録したくない人は、
うん、
その取得が面倒な方とかは、もしかしたら個人の口座の方が、
うん、
すごい楽、個人はなんかそれがいらないみたいなんですよね。
なるほど。
そうっすね、これで。うん、まあ、こんな流れが一応ウィナーズコールというか賞金がもらえるとありますというのは、結構賞金もらうとめんどくさいで、
うん、
本当に金メダルは取りたいんで、
うん、
賞金がもらえない金メダルのところが一番いいかなって感じはしてますね。
いやけどカレーちゃんみたいにこうカグルだけでやってますっていうのを、はい、なんか他の人に話すと、
はい、
こういう賞金だけで、
うん、
なんか生活してるみたいな、
はい、
イメージ持ってる人もいますね。
ああ、めちゃくちゃ言われますね。
うん。
うん、そうですよね。赤字ですって感じです。いろんな意味で、
はい、
最低賃金を下回りますっていうのを、うん、あれですよね、楽しいとかなんか、
うん、
そういうのじゃないとやってられない、
ね、そうですね、
かぐるというか、
うん、まあ、うん、特にかなり上位ですもんね、本当に、
うん、
はい、
そうですね。上位の方ってもうすさまじいですもんね、なんかね。
うん。
かつ、上位の人が強すぎるんですよね、なんかね。
うん。
皆さん、すごい短時間ですごいアウトプットを出せる人が上位にいるんで。
はい。
うん。ね、いや、その方たちはね、過去にすごい、まあ、トレーニングしてるんで短時間で、ね、アウトプット出せるんですけど、うん、一般の人がそれを出すとしたら、もう本当に頑張んないとダメだからという、
うん
うん。なかなか大変な世界だなっていうのがありますね。
うん。なるほど。電話は本当に電話なんですか？そういうスカイプとか。
そうですね、スカイプみたいな感じです。うん、なんだっけ、Google の Google。
あ、ハングアウト。
ハングアウトでしたっけ、うん、はい。それは指定されるみたいですね。
うん、なるほど。
はい。うん、なんで、それの、まあ、テレビ電話ってやつですね。だから。はい、
うん。じゃあ、相手の顔もある程度見える。
そうですね、相手の顔も見れるし、うん、って感じ、はい、
うん。
はい。
本当になんか、英語というか、電話だと、もうなんか、うん、特に英語というか外国語で電話をしようってするとかなり、
はいはい、
なんか難しいというか、まだそのスカイプみたいな感じである程度、うんうん、向こうの顔が見えてるとまだちょっとはなんか情報が増えるというか。
そうですね、
はい、
やっぱ身振り手振りじゃないですけど、
うん、
まあ、それに近いようなね、やっぱテレビ電話の方が表情もあって、
うん、
はい、
そのときにも、なんかそういうプレゼンのなんか資料を見せながら、これについてみたいな、
うん、ね、自然にそのプレゼンの資料を送っておくんですけど、
はい、
で向こうがそれを画面に表示してくれるので、
うん、
もうそのプレゼンに沿ってこっちは話して、うん、でページ、クリカルとこで、なんかネクストページプリーズみたいな感じで、うん、まあ、私は言いましたけど、それでもう次のページに行ってもらって。はい、
うん、
まあ、ある程度それを見れば分かるように作って おいて、
うん、
私の発音とかは特に、まあ、問題にならないような感じのプレゼンの作りにもしましたね。
うん、なるほど、はい、うんうん、
で次が、今週のチップスということで、これは多分あんまりやる人はいないと思うんですけど、
はい、
シグネイトのコンペ一覧が一覧をディスコードに通知するボットを、うん、まあ、ディスコードで作りまして、
はい、
で、まあ、この前レゴンさんが作ってくれてたカグルのコンページ欄が投稿する、まあ、ボットを参考に、うん、シグネイトでもその、API があるんで、これを使えばもう ほとんどちょっと変えるだけでできるっていう感じで、これでシグネイトのコンページ欄が通知されるようになったので、まあ、うん、いいですね。なんか新しいコンペができたかなっていうのが、まあ、見に行ったりしなくてもいいんで。
はい。まあ、毎日、はい、うん、同じ時間に、ね、
うん。同じ時間に、もうね、2つ、今は2つしかないんで、
はい。
あ、まあ、この2つねっていうぐらいですけど、
うん。
うん、いや、なんか通知して、しておくといいなって気はしてます。まあ、
そうですね。毎日確認するんだったら、うん。
はい、
もう向こうから来てくれた方が、やりやすいですね。
うん、はい。いや、あれですね、ディスコードのボット初めてというか、もうほとんど私、この、何でしたっけ、ヘロックでしたっけ、
はい、
うん。ヘロックも初めてで、うん、この、まあ、ディスコードの API とかも初めて、ディスコードの、まあ、あれですね、通知するボットとかも初めてだったんですけど、
うん、
いや、いいですよね。こういうのから始めると、なんか、ちょっとだけ、なんか、
そうですね、まあ、プログラミングというか、
プログラミングのね、うん、なんか一応サーバーにデプロイしてみたいな、
はい、
うん、なんかイメージを体験できるんで、
うん。
うん、いや、
特に、はい、ヘロクがやりやすいのが、
はい、
もう、ヘロクがその Git のリポジトリみたいになってて、
はい。
もうそのままプッシュヘロクにすると、いはい、そのまま、まあ、一応ちょっと特殊な書き方もあるんですけど、それ専用のサーバー、言語ごとの専用のサーバーが立ち上がって、
はい、あ、そうなんですね、
はい、だ Python 向けだったら Python 用に、あとはリクワイアメンツテキストみたいのをちゃんとやっとけば、それ関係の依存のライブラリーもインストールしてくれて、
はい。
それで指定したコマンド実行してサーバー立ち上げといてくれてとか。
うん。
で、Herokだと、そのインスタンスを無料のであれば、
はい。
ギリギリ24時間ずっと動かしっぱなしでも一応0円ですかね。
うん。
無料でその1ヶ月は過ごせて、
はい。
で、それはまあ、ウェブサービスとかなんかそういうのをの話なんですけど、うん、それにプラスなんか毎日動く処理みたいのも、
はい、
その24時間とは別の、まあ、料金形態というか、
うん、
そこら辺も合わせてまあ、この時間内のサーバー稼働時間だったら無料だよみたいな範囲も結構大きいんで、
うん、
なんで最初にそういうウェブサービスみたいに立ち上げるときはここら辺ヘロック使うと楽ですね、
うんうんうん、そうですね。これをね、無料で使わせてもらえるのがすごいですね。
うん。
うん、
まあ、けど、はい。そのスケールするというか、うん、どんどん規模がでかくなってくると、やっぱ AWS の方が安くなるよね、みたいにもなってくるんですけど、はい、料金、はい。まあ、なんで、けど、うんうん、普通にそこまでそういう、こういうボットだけ動かすとかの時は、普通にヘロクで。うん、十分だなっていう感じでいつも使ってますね。
そうか、そうですよね。このボットなら1日に1回ちょっとだけ動かすだけなんで、
うん、
あれですよね。全然、
ま、ずっと、はい、サーバーは眠ってるというか、
うん、
それでヘロックにさらにプラグインみたいな機能もあって、
はい、
定期処理みたいなのを動かしたいときも、そのプラグインでヘロックスケジューラーとかそういうのを使うと、それも無料で使えて、
はいはい、
そのまま、はい、定期的に毎日この時間に処理してねとか。
ああ、そうそう。このボットもそうですもんね。ヘロックスケジューラーで朝9時に行って、うん、
はい、
やったら、
うん、
そこで通知してくれますもんね。
はい、なんかそこら辺が楽なんですよね。うん、あと他にもそういう、データベースも、基本無料でついてきたり、あとはまたデータベースとは別の、その例えば画像ファイルを置く用のファイルストレージだったり、
はい、あと
そのメールを飛ばす用の、
はい、
そういうサービス、
うん、
みたいのもある程度、それはなんか別のサードパーティーみたいなところのサービスを使ったりもするんですけど、うん
うん、
まあ、結構無料で使えるのも多いんで、
へえ、
なんで最初のそういうなんかこういう試しでこういうサービス作ってみたいみたいな時はやるといいかもですね。
うん、
まあ、ただしウェブサービスでやってると、ある程度アクセスがないと勝手にインスタンスが落ちて、
はい、
それでたまにアクセスした時にサーバーを立ち上げるんで、
うん、
だからなんかあんま人気ないサービスでヘロクでやってると、そのなんか眠ってる時に叩こうとすると30秒くらいなんか待たされるとか、なんかそういうのがあったりするんで、まあ、そこら辺はちょっと工夫が必要だったりもするんですけど、うん、
はい、
まあ、結構使いやすいやつですね。それでもうかなり長いこと、それでセールスフォースにこの前って言ってもう何年か前か買収されて、はい、
はい、
まあ、とりあえずサービスはあるっていう感じですね。
お、そのまま継続してるんですね。
はい。
それ、そうですね。なんで、ぜひ、あれですね、Discord、自分のサーバー立ててみて試すとか、
はい。
でですね、うちのこのカグルのサーバーに来て、ボットを作ってくれるとか、
うん。
うん、ぜひ、募集しています。
私の方だと、今週はカグルで IEEE を引き続き、
はい、
やってますけど、
うんうんうん、
あんまり言えることもないんで、うん、終わるぐらいまでは。
そうですよね。なんか全然言えることがなくなっちゃいますよね。
うん、
IEEE やってますとかしか私も言えなくて。
はい。なんで、まあ終わったぐらいに、なんかいろいろ話せたらなと。
そうですよね。終わったぐらい、はい、いいですね。IEEE 終わった記念で。
うん、
うん、記念放送できるたらいいですね。
はい。それで、うん、まあ、記念放送で言うと、ちょうど次回が50回目ですね。
そっか、今日が49ですね。
はい。で、まあ、うん、期間的にも約1年、
うん、
はい、続いた感じなんで、
うん。
うん、また次回あたりは、どうですかね、振り返りとか、は
い。おー、いいっすね、振り返りますね。はい、うん。
っていう感じですかね。はい。
うん、
まあ、大体そんなとこですかね。
はい、そんな感じですね。はい。
質問とかコメントも大丈夫そうですか？
コメントも、はい、来てないですね。
はい。じゃあ終わりますか。
はい、うん、終わりましょう。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい